御言葉を共に学びたいと思いますが、今日は箴言の中からお話をしたいと思います。今羊飼いの声をやっていらっしゃる方はちょうど箴言を読んでいるわけでありますけれども、何度読んでも新しい発見がありますね。箴言というところは、今から3000年前に書かれたものなんですけどもね、昨日おとといですか、あの邪馬台国の証拠となる、あれは何て読むんですかね、三角淵真珠教ですか、三隅淵、三角淵真珠教、ね、変な読み方ですね。あれはなんかよく分かりませんけども、あれが出てきたですね。邪馬台国があったと思われているのが、あれはいつ頃なんでしょうかね。紀元前ですか、紀元後ですか、2世紀ぐらいですかね。信玄はそれよりまだ1000年前の話です。三角淵真珠教が出たぐらいで驚いてしょうがないですね。3000年も前にですね、こんなその素晴らしい信玄が格言が書かれて、3000年経った今でも全くその輝きを失わない、どれを読んでもですね、今の私たちの生活にぴったりくるものばかりでありました。子供のしつけについてもよく書いてありますね。あの無知を控えるなとか書いてありましたね。子供を凝らすことを差し控えてはならない、無知で打っても彼は死ぬことはない、厳しいこと書いてあります。あなたが無知で彼を打つなら彼は命を黄泉から救うことができる。無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見させる、書いてありますからね。よししめしめと思ってバンバン舞踏かと思った人と、ああもっと叩いておけばよかったなと思っている人がいるわけですけれども、そういうしつけの問題と、それから、この口の問題というんでしょうかね、あのお話について、陰口をはおいしいごちそうのように腹に下るとかですね、やかましい女と一緒にいるぐらいなら雨漏りのする屋根裏にいた方がいいなんて書いて、よっぽどソロモンという人はですね、あのうるさい女の人に悩まされ続けたんですね、生涯。そうじゃないかなと思ってもしますけれども、軽率に話して人を剣で刺すようなものより、しかし知恵のある人の舌は人を癒すと、ね、最近癒しのブームでね、癒しなんてことをよく使われるんですね。癒しの音楽なんてありますけれども、聖書はもう3000年も前からそんなこと言ってるんですね。牛がいなければ貝刃桶はきれいだ、しかし牛の力によって収穫は多くなる、いい言葉ですね。この愛についての、愛じゃない、人間関係についてのね、与えると受けるというバランスを愛が支えているという、正月2日に私が書いて図入りのこの解説があるんですけども、これは私一応自信があるんですね。この話はいつもこれ YMCA でしてる話なんですけど、愛があればたくさん与える、ね、愛がないと与えることはできないというような、そういうことでありますが、でこの、まあ、箴言の中にもそういういろいろなことは教えられておりますけれども、そのうちの一つであり、またこの箴言の大切なテーマであるのが、この道ということなんですね。道、道といってもこのテクテク歩いていく道路のことではありませんで、まあ、これは人間の人生とか生き方とか生活とか、そういうことを表している言葉であります。箴言の中に道という言葉がおそらく30数回出てます。初めから終わりまでこの道という言葉が箴言に散りばめられておりまして、人の道、まあ、人の道っていうと、なんかこう我々はまあ道徳とか倫理とかそういうような感じしますけれど、まあ、この箴言でいう道というのはむしろ人間の生き方全般を表している言葉であります。そんな中から今日はいくつか抜粋して、私たちの道、生き方、 人生ということについて、この箴言の中から教えをいただきたいと思います。何度も開くのは面倒くさいので、ここに OHP に書いておきました。今日は幸か不幸か天気が悪いので見やすいですが、まず第一番目に、私たちの考えている道、生き方ということは神様の考えておられるものとは異なっていることが多いということなんですね。最初に挙げました14章の12節の言葉は、実はもう一箇所全くこれと同じ言葉があるんですけれども、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道であるという、大変厳しい言葉であります。人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。まあ、私たちはとにかく何でもいいから一生懸命やってればきっといいことがある、きっとそこに行き着くゴールがあるはずだというふうなことを言ったりいたします。あるいは、まあ、日本人はですね、みんながやってることは間違いないだろうというようなことで、赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃありませんけれども、みんなでやってんだからいいんじゃないかというふうに思ったりもいたしますけれども、しかしこの箴言はこのビシッとですね、人の目にはまっすぐに見える道がある、それはまっすぐな道で、行くべき正しい道だと思っているかもしれないが、その道の終わりは死の道、あるいはその道は死に至る道である場合もあると言ってるんですね。必ずしもみんなが行くから正しいというわけでも、あるいは何でもいいから一生懸命やってれば必ずそこにいいことがあるというわけでもないという。人間はやはり愚かでありまして罪深いものでありますから、それがたとえ自分では良い、正しい、まっすぐだと思っていても、結果は必ずしも良い方向には向かないことがあるわけですね。聖書はそう言ってるんです。むしろ神様はこの21の2にありますが、人は自分の道はみんな正しいと思う、しかし主は人の心の値打ちを測られる。これは面白い言葉ですね。心の値打ちを測られる。英語の聖書はこれを心の値打ちという言葉を動機と訳しますね。モーティブと訳しています。訳している聖書があります。だから結果が重要なんじゃなくて、むしろどういう気持ちであるか、あるいはどういう動機でことに当たっているかということの方を神様は見ておられる、測っておられるということですね。まあ、我々時々ですね、クリスチャンであれば、神様の御心はどっちにあるんだろうかななんてことを考えたりいたします。どうすることが神様の御心なんだろうか、あっちに行くべきだ、こっちに行くべきだろうか、右に行くべきか左に行くべきか迷ったりいたします。でも神様はどちらを選ぶかということを実はあまり関心を持っておられません。それをむしろどういう気持ちでその岐路に立っているかという方に神様の目は向けられているという意味なんです。私たちが本当にそのどちらを選ぶにしても主の栄光が表されることを望んでいるか、純粋な動機であるかどうかということを神は測っておられるわけであります。またその2番目にあります12章の5節に、15節には、愚か者は自分の道を正しいと思うと言ってますね。これはまた、正月から聞きたくないような厳しい言葉ですね。愚か者は自分の道を正しいと思う、正しいと思ってるやつはみんな愚か者だって言ってるようなもんですから。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる、つまり自分勝手に思い込んで自分が正しいと思って人の意見も聞かずに忠告も聞かずに とにかくがむしゃらにやっているようなものは愚かだという。それをむしろ人の意見を聞き忠告に耳を傾ける、そういう姿勢のあるものが愚かではない、すなわち賢い人だと言っているわけです。また6章の23節には、命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であると書いてある。命令あるいは教えというのは、これは聖書の言葉を意味しております。聖書の言葉が私たちの道の灯火であるというのは、詩編の119編にもある言葉ですけれども、この御言葉こそが私たちの道を照らしてくれるものであります。3000年間変わらず私たちの道を照らしてきたんです。聖書は3000年間、昨日は今日じゃないんです。誰もこの聖書に待ったをかける人はいなかったんです。どんな科学者もどんな哲学者もこの聖書の教えを覆すことはできなかったんです。3000年変わらない光ですからね、これを疑う余地はありません。もし私たちが賢い人になりたいと思うならば、人の意見を聞かず聖書の言葉に耳を傾けず、ただ自分で一生懸命まっすぐな道をダーッと突き進むようなことはしない方がよろしい。その先は死に至るかもしれない。だからむしろ自分の道は正しいかどうか神様にその心を測っていただいて、そして人の意見を聞き、また聖書の御言葉によって光を照らしていただいて道を定めるべきだと言っているわけです。そのように神の道と人の道の違いというんでしょうかね、まあ、つまり人間の考える道は得てして過ち犯しやすいということを言っているわけです。しかしそれに対して、私たちの道は主が確かにしてくださるということをその次の御言葉は述べております。20章の24節に、人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。私たちは明日のことも分かりません。来年のことも分かりません。明日どんなことが起こるか分からないですね。去年は まさにその年でしたね。一夜明けるともう朝 あの一時期朝のニュースチャンネルつけるの怖い時ありましたね。なんかどこが潰れたんだろうなってですね。今年もまあおそらくそういうことになるでしょうね。一体何が起こるか分かりません。我々は地図を持ってないんです。ただ道を走ってるだけです。地図を持ってない、地図を持ってないのに一生懸命走ってるんですから、それはただただダーッと行ってたらですね、その先が崖であったり岩があったり行き止まりであったり工事中であったりするわけですけども、神様だけが全ての地図を持っていらっしゃいます。その手にですから、人の歩みは主によって定められるとあるわけです。16章の9節に、人は心に自分の道を思い巡らす。どっちに行くべきかな、どうするべきかな。しかしその人の歩みを確かにするの、確かなものにするのは主である。いくら思い巡らして、いくら知恵を注いで、いくら万端の準備を整えたとしても、私たちは自分の足元を確かにすることはできない。私たちが道路を作ることはできないし、危険を取り除くことはできないし、また迷わないようにすることはできないのです。人の歩みを確かにするのは主である。また5章の21節、これが今日の御言葉ですけれども、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。主は私たちの地図を持っておられるだけではない。むしろその行くべき道一つ一つに、一歩一歩に心を配っておられる。注目しておられて、番をしておられるというんでしょうかね。まあ、でも心を配っておられてはなかなかいい役ですね。気配りをしてくださって、転ばないように、滑らないように、ぶつからないように、怪我をしないように、神様はその一つ一つに心を配っておられる。なんとこれはこの温かい御言葉でしょうかね。今までなんか厳しいのが続いてましたからね、こういうのが出てくるとちょっとホッとしますね。人の道は主の目の前にある。私たちはただ前に向かってこの道を歩いているような感じですけれども、 神様はそれを横から見ておられるんですね。そしてこうならないように、ああならないように、ちょうどこのよちよち歩きの子供が、ようやく立って歩き出した。親は前に何もないように、普段掃除しなくてもおもちゃを片付けたり、つまずかないようにいろいろね、何もない、危ないものがないように、でも手を取って支えるともう子供は歩けないから、このちょうどこの体に触るか触らないかぐらいにこう手を回してですね、こう歩かせますよね。ああいう感じでしょうか。心を配ってこうよちよちよちよちこう歩いてるから、そっち行っちゃ危ない危ない危ない、こっちこっちこっちってですね、この神様は心を配っておられるんです。まあ神様の目から見たら、まあ、よちよち歩きかハイハイかですね、まあ、そんな程度ですから、人間なんてものは大したことはないんです。いくらご立派になって、賢くなってもですね、まあ大したことないですね。人間のやることは実に愚かであります。この間ちょっと読んだ本、遺伝子 の話が書いてありました。人間の体には1キロあたり1兆個の細胞があるそうですね。体重70キロにしたら70兆個の細胞がある。生まれたばかりの赤ん坊でもで3キロあれば30兆の細胞があるそうですけど、その細胞の一つ一つに全部同じ遺伝子があるそうです。全部同じ遺伝子、その全部同じ遺伝子なんだけれども、その人間の体がこうお母さんの中の中でできていくときに、ある時からお前は肝臓になるよ、おし俺は爪になるぞ、俺は髪の毛いくぞって言ってですね、この自然にそうなって体を形作る。でもそれがどうしていつの段階に、同じ細胞なんです、同じ情報なんだけれども、それがある時から手や足や皮膚や目やになっていくということは誰にもわからないんですね。でその人は、まあ、そういう遺伝子の学の権威の人ですけれども、それはそれを作った人がいるとしか考えられないって言ってるんです。それを誰かが考えたとしか言いようがない。しかもその遺伝子は全ての生物にあるというんですね。全ての生物にその核の中心に遺伝子はあるけれども、それは遺伝子の設計図があるけれども、みんな違うと、みんな微妙に違うんですね。不思議ですね。これだけ人間の科学が進歩したとかなんかいろいろ言ってますけども、大したことありません。本当にもう愚かなんです、神様の目から見ればですね。だから私たちはその愚かさを認めた上で、主が確かにしてくださらなければこの愚かな人間は歩くことはできないんだ、生きていくことはできないんだという平気だった気持ちを持たなきゃいかんということですね。そうでなければ最初に戻ってしまって、愚か者は自分の道は正しいと思う、人の忠告を聞かない、神の命令を聞かないで、とにかく自分で一生懸命やったら何かいいところになるんじゃないかなというふうに思い込んでしまうということなんです。主は道を確かにしてくださいますので、その道を私たちは歩んでいくわけでありますけれども、その歩き方、地球の歩き方なんて本当ありますけれどもね、歩き方ですが、4章の18節に、義人の道は明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる。これも有名な言葉ですが、日本は昨今ですね、本当に聖書の基準から外れてきてますね。倫理的なこと、道徳的なこと、この羊飼いの声にも書きましたけど、去年の流行語大賞は失楽園ですからね。世界に恥ですね、あれは。世界中の人は聞いたらどう思ってるんでしょうかね。日本っていうのは不倫を楽しんでる国だ、もう、恐ろしくですね大破してる。それをみんな喜んでやってるって言うんですからね。本当に愚か甚だしいですけれども、私たちは正しい、主の前に正しいということ、主の基準をやはり熱心に保っていかなきゃなりません。なんか自分だけ一人で正しくて、一生懸命なんか石辺騎士みたいに真面目にやって、何がいいことあるんだろうななんて思わないように、貧しくても誠実に歩む者は、飛んでいても曲がった道を歩む者に勝ると聖書に書いてあります。また暴虐の者を羨むな、その全ての道を選ぶなとありますね。羨んじゃいけない。よっぽどなんかクリスチャンじゃない人の方がなんか自由で楽しそうでいいわないなんてですね、そういう羨ましい気持ちを持っちゃいけない。 そのすべての道を選ぶな、神様の道を熱心に選びなさいと言っているわけです。そして我が子よ、あなたの心を私に向けよ、あなたの目は私の道を見守れたんですね。そういう私たちの住んでいるこの罪の支配する世界の道に目を向けてはいけない。むしろ神様に目を向けなさい、私の道を見守りなさいと言っております。そして最後に、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。これも有名な御言葉でありますけれども、この言葉に尽きるでしょうね。私たちが行くところどこにおいても、生活のどんな局面においても、仕事をしている時も家事をしている時も遊んでいる時も、どこに行った時にも主を認めなさいと言ってます。主を認めなさい、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。一番最初に何てありましたかね、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。でも主を認めるならば、その道はまっすぐになると言われている。まっすぐにされる、主がまっすぐにしてくださる、主があらゆる障害物を取り除いてその道を整えてくださるという意味であります。行くところどこにおいても主を認めなさい。主を認めるというのは、じゃあ一体どういうことでしょうか。第一番目に、自分が信仰者であるということを認めることです。神を恐れているということを認めなければなりません。まあ、知ってる人は知ってるけど、知らない人は知らないというんじゃなくてですね、どこに行っても私は教会に行っています、私はクリスチャンです、神様を恐れて信じておりますということを大胆に告白すべきです。そして第二番目に、主を認めるというのは、すべてのことに主の助けがあるということを信じることです。まあ、この辺は神様何とかしてくださるだろうけども、この辺はあんまり関係ないんじゃないかなんてですね、そう思わないことです。ネギ一本切るにも神様の助けがあります。そうでないと指を落としますから、ね、どんなことをしてても主の助けがある、主がそこに働いていてくださるということを認めるべきなんです。主の働かれてないところはありません。主が何とかしてくださらないことは何一つないんです。そして主を認めるということの第3番目は、何事においても神様の栄光になるように願うことです。どんなことをしていても、これが神様の栄光になるように。神様の栄光にならないことはやってて意味がありません。どんなに成功を収め、どんなにうまくいっても、神様の栄光にならなかったら何の意味もないんです。ただ虚しさが残るだけです。ただ疲れただけです。箴言の次にありますのは伝道者の書ですか。ソロモンは言ってますね、空の空だ、ね、とにかく何やったって結局は虚しい、もう空っぽなんだ、意味がないんだ。神様の栄光にならないことは何一つ意味がないんです。もうただシャボン玉が膨れて弾けてっていうあれですね、シャボン玉飛んだっていう、この間綿菓子の話をしましたよね、随分あれ反響があってですね、後からいろいろコメントいただきましたが、シャボン玉ね、バブルっていうのはありましたけども、でも本当に私たちが神様の栄光を求めてなかったら、どんなことしてもね、シャボン玉と一緒ですから、膨らんでパチンと壊れて消えたっていうね、それだけでしょ。どこにおいても主を認めること、それが私たちの道がまっすぐにされる秘訣だということですね。どこにおいてもですよ、例外なく主を認めること、主がそこに生きて働いていてくださること、主がそこに何かしてくださるということ、そしてそのことを通して主の栄光を表してくださるということ、うまくいっている時もうまくいってない時も、自分の得意な時も得意でない時も、どんな時でもそうです。主を認めましょう。主を認める、主がそこに働いてくださる、それが主の栄光になる、ね、そうすれば私たちの道はまっすぐになると書いてあります。その時は分からないです。その時は私たちは一歩ずつしか歩みませんからね、こう見通しがいいように思ってますが、全然そんなことはないんです。前全然見えてません。ただ一歩進む、そこで主を認める、次の一歩でまた主を認める、次の1分間、次の1時間、次の1日、主を認めて歩んで振り返ってみると、 そこにはまっすぐな道が残っているということになるわけです。死を認めなければ何の意味もありません。これ全然関係ない、この説教に全然関係ないんですけれども、一つ気になっている箴言が一つあってですね、で羊飼いの声にも書きたかったんですけどね、どう書いていいか分からなくて、書かなかったのがあるんですが、24編の10節にこういう言葉があるんですね。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱いということがある。これは一体どういうことだろうかなと思って、この言葉に出会ってからずっとこう考えているんです。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱いと。苦難の日っていうのは気落ちするのは当然じゃないかなと思うんですけどね、あなたの力は弱い。24編の10節ですけども、これ別に暗唱しなきゃいけないということじゃないですよ。ただ私が気になってるというだけのことで、一体これはどういう意味なのか、分かった方いらっしゃったら教えていただきたいと思ってるんですけども、まあこれはこの通りの言葉なんですよね。苦難の日に気落ちしたらあなたの力弱い、まあ、確かにその通り、まあ普段から強そうに思ってる人も何かあったらですね、ちょっとペシャンとなってる、あいつは力弱いなっていう、人を裁く言葉じゃなくて、むしろ自分に対して、今気落ちしてるな、やっぱ自分の力弱いんだな、でそこでまた、まあ、自分の弱さというものを知るための、まあ、自分を認知させるための言葉でないかなというふうに今は思っておりますけれども、まあ、いろいろなことがこの1年、あると思います。苦難の日もありましょうし、また忙しくて気がついてみると 2,3 ヶ月あっという間に過ぎるということもあるでしょうし、思わぬ出来事もあるでしょう。嬉しいこともあるかもしれません。しかし、あらゆるところにおいて、行くところどこにおいても主を認めてまいりたいと思います。主は私たちの道に心を配っていてくださいます。主は私たちの道を見守り、心を配っていてくださいます。我々のこの配っている気持ちなんてのは大したことないんですけど、主は心を配っていてくださいますから、安心して、ただ私たちのすべきことは主を認める、主を認めるということであります。倉庫の掃除をしておりましたんですけどね、まあ、古いものとかなんかいろいろ出てきたんですよね。引っ越しをした時に、この教会立って引っ越しをした時に、まあ、前から持っておりました本なんかがこう段ボールにいっぱい入ってあったんですけど、私 の祖父や父のですね、本とか写真とかそういうものもその中に、ありまして、で中にですね、御言葉聖歌というのが、ありました、まあ、ご存知の方がいらっしゃると思いますけども、私の祖父ですね、清田さんが東京で牧師をしておりましたが、自分でガリバン釣りで聖歌を作ったんですね。で聖歌を作った中田右郷という人はと私の祖父は信仰があったよう、交わりがあったようで、おばあちゃんが聞きましたけれども、まあでも残念ながら私の祖父は音楽的な才能ほとんどありませんでした。はい。で僕は子供の時に多摩川に行くとですね、この御言葉聖歌を歌わされるんですね。ほとんど拷問に近いですね。まあ音楽はなんかどっかから取ってきたような音楽なんですけれども、まあこの歌詞は聖書の言葉そのままこうね、御言葉聖歌っていうぐらいです。つけて、でたくさん作ってあるんですよ。でそれをガリ版で自分で書いてね、譜面まで書いて、でガリ版で吸って本にして、茶色い紙でくるんで御言葉聖歌というのを作って自分の教会の人に歌わせてたんですね。でもう私は拷問だなと思ったら、自分でも同じようなことしてたんですね。最近それに気がついてですね、今日も同じようなことしたいと思うんですけど、やっぱり歴史は繰り返すというか、血は争えないというか、まあもうこれ逃げ出せないんですね、こういう差がというかですね、だからまあ私の歌がいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、代々ですね、聖書の言葉を歌にしてですね、まあ、皆さんにというか、まあ、共にこの御言葉を覚えて、この魂の糧にしましょうということを 何十年もやってるわけですね、この私のうちは、それに気がついて本当にはたと慌てふためきながらもやっぱりやっているわけです。これはさっきの今日の御言葉ではなくて、先ほどの最後のところのあなたの行くところどこに置いても死を認めようという、御言葉で、ありますが、ちょっと即席で作りましたので、まあ、出来はどうか分かりませんけれども、去年 あのピリピのね、何も思い煩わずっていう曲が結構流行りましてね、気をよくしてるんですよ私。これが今年流行るかどうかは分かりませんが、
あなたの行くところどこに置いても、あなたの行くところどこに置いても、主を認めよそうすれば、主はあなたの、主はあな、あれ、主はあなたの道を、主はあなたの道をまっすぐにされる、
そういう、まあ、歌なんですよね。まあ、好むと好まざるとにかかわらず、まあ、御言葉を暗唱するという意味で一緒に歌ってみましょう。
あなたの行くところどこに置いても、あなたの行くところどこに置いても、
もう一回、
あなたの行くところどこに置いても、あなたの行くところどこに置いても、主を認めよそうすれば、
どうもここのね、旋律が気に入らなくてですね、昨日も寝ながら考えたんですけどダメでしたが、このままになってますけど、
主を認めよそうすれば、主はあなたの道、主はあなたの道を、主はあなたの道をまっすぐにされる、
もう一回最初から、
あなたの行くところどこに置いても、あなたの行くところどこに置いても、主を認めよそうすれば、主はあなたの道を、主はあなたの道をまっすぐにされる、
もう一回、
あなたの行くところどこに置いても、あなたの行くところどこに置いても、主を認めよそうすれば、主はあなたの道を、主はあなたの道をまっすぐにされる、主はあなたの道を、主はあなたの道をまっすぐにされる。